はい、困りました。ですね、今日も今日とて、まあ、またちょっと飽きましたが、前回やったですね、家庭教会談、まあ、これ陸物、リクエストいただいたやつですけども、それの続きという形で進めたいなと思っております。で、はい、まあそんな感じでやろうかなと思います。で、ジータレス読みで、682で親とんとんこんにちはと、はあざすで、683イサムサンコンと、まあ、サンコンじゃないですけどあざす、久々に生で聞ける嬉しいと、はあざすで、まあ、行きましょう。で、ですね、次の話、まあ、あの3話目まで読んでたと思うんですけど、次4話目ですね、学園祭っていう題名の話からやりたいというふうに思います。じゃあ行きましょう。行ったことがないので興味はある。多分暗い部屋にいくつかハリボテが置いてあって、物陰にお化け役の人が隠れているとか、そんな感じだろう。うん、行く。貞子みたいな格好してても人間なんか怖くないと思ったが、全然そんなことはなかった。お化け屋敷が本格的すぎたのだ。ワクワクと入り口の黒いすだれをくぐって足が固まる。第一の部屋は本物そっくりのお札で埋め尽くされていた。暗い室内が赤いライトで一部だけ照らされていて、よく見ると心霊写真まで貼ってある。マネキンの首や人形など不気味な小道具が点々と置かれ、 BGM はお経で、気味の悪い DVD が延々と映されている。進路の先にはお化け役の人間がすすり泣いてうずくまっているのだが、それが超怖い。なぜってあれが人間なことは分かりきっているが、先へ進んだら確実に追いかけてくるのも分かるから怖いのだ。しかもその道がやたら細く、天井からも邪魔な障害物がぶら下がっている。二人連れの客の場合、後ろを歩く人間はあれに捕まるに違いない。私先行く。いいよ。予想通りあれが奇声を上げながら猛ダッシュして追いかけてくる。私もダッシュで逃げたが、高橋さんはお化けに捕まりながら、確か何回か同じ講義受けたことあるよねなどと楽しそうに話しかけていた。その後も網をくぐった途端、不気味な音声が流れる廊下とか笑う人形など様々な難所を抜け、5分後には足がガクガクし大変涼しくなっていた。お化け屋敷なんか二度と行かない。そんな決意を新たにして先へ進むと、最後の部屋にあったのはエレベーターだった。特にこれといった装飾もなく、脅かす人もいない。ただずっとドアが開かれている。これに乗って他の階へ移動してくださいということだろうか。これに乗るのかな。高橋さんはさあというだけで進む気配がない。先に見えている出口っぽいところへ行くか、エレベーターで移動するか、私が決めていいようだ。軽く前のめりになってエレベーターの中を伺うが、何の変哲もない。それでも何か仕掛けがありそうで怖くて、結局入らず出口へ向かったが、出る前に高橋さんに呼び止められる。ひな、もう一度エレベーター見てみな。振り返ってぎょっとした。いつの間にかエレベーターの扉が閉じている。高橋さんはずっと真後ろにいたので、エレベーターのスイッチを押したりはしていない。しかもその扉には学園祭中使用禁止、このエレベーターを使用しないでくださいと書かれた紙が貼られていた。変な仕掛けだね。 これにつながってるエレベーターは他の階でも使用禁止になってるんだ。汚いエレベーターを見られないようにするためと、あとチケット持っていない客がここからお化け屋敷に入らないために。なのにどうしてドアが開いていたと思う？嫌な予感。演出のためじゃないの？目の前でエレベーターのドアが開いた。誰も乗っていない。じゃあ今一人でにドアが開いたのはどうしてでしょう？エレベーターをずっと開けっぱなしにしておくことは簡単にできても、自動的に開けたり閉めたりするようになんて、まして遠隔操作なんてこの古いエレベーターでできるとは思えない。まさか。そう、このエレベーター出るって評判なんだ。パキンと天井が大きくきしむ。私は走るようにしてお化け屋敷を出た。出口でお清めの塩を受け取って周囲に人がいることに安心していたら、高橋さんがニヤニヤしながらやってきた。大丈夫、あんなの全然やばくないから。いわくその筋でちょっと有名な人がここの講師にいて、その人が監修したお化け屋敷なのもあって本物が 3,4 匹紛れ込んでいたという。だがどれも危険なものではないので大丈夫だと。心霊スポット嫌いだって言ったじゃん。なんで？階段は好きだろ？慣れれば楽しいって。楽しくない。もちろんこの大学には二度と行かなかった。一時期学校で失神ごっこという遊びが流行った。一人の鼻と口を塞いで心臓のあたりを10回から20回強打するという悪趣味なものだ。大抵は何もないが、ごく稀に失神する者がいるのが面白いらしい。私も友達もこの手の遊びは嫌いなので話題にもしなかったのだが、運悪くそういうことが好きな連中に目をつけられ、一人で行動している隙に空き教室に連れ込まれ、二人がかりでやられてしまった。床に座り込んだまま深呼吸する私の頭上で笑い声が響く。失神しないね。力が足りなかったんじゃない？私握力あるんだけどな。残念、チャイム鳴ったし行こう。彼女たちはバタバタと楽しげに去っていく。他人をおもちゃとしか見ていない価値観が信じられなくて、ショックでしばらく呆然としてしまった。幸い二人とも女子だったので力が弱く、ちょっと息苦しいだけで済んだので誰にも言わなかったが、なぜか高橋さんにはバレてしまった。なんか危ないことしなかった？私の部屋で問題の解説をしている最中、何の前触れもなくいきなりこれである。霊感持ち怖いとちょっと思った。してないよ。正確にはされたわけだし、いじめられたなんて恥ずかしくて言えない。命に関わるようなことなら言う決心もつくが、あれ以来たまに問題児2人が嫌味を言ってくるくらいで特に害もない。放っておけばそのうち声をかけてくることもなくなるだろうと思われた。ならいいけど。高橋さんは心なしか私の背後を見つめてつぶやいた。それから1週間くらいした頃、私に失神ごっこをやらかした二人が1ヶ月の停学処分になった。うちの学校は屋上が施錠されているが、屋上の扉までの階段は普通に登れるし、そこまではめったに人が来ない。そこに他のクラスの生徒を連れ込んでまた強制失神ごっこを行ったところ、よろけたその子が階段から落ち鎖骨が折れたらしい。そこまで被害が出たのは一人だけだが、他にも被害者がいるので結構内心に響くのではとクラスで噂になっていた。私がすぐ先生にチクっておけば彼女は被害に遭わなかったかもしれない。少し反省して、実は私も失神ごっこやられましたと担任にチクったところ、通りすがりに立ち聞きしたさやが、 なんで言わなかったの？ PTA にもチクったあいつら退学に追い込んでやれと怒ってくれた。先生は、いや退学は人生変わっちゃうからとかもごもご言っていた。次の家庭教師の日、よかったな。家に来るなり高橋さんがそう言って授業を始めた。全く説明していないのに全部見透かされていたような気がする。ある晩、夜中の3時頃に崖から落ちたように全身がビクッとなって目が覚めた。最近部活で忙しいから疲れてるんだと気にしなかったけれど、次の夜は気持ち悪い夢を見て、その直後に同じようにして起きた。内容はすぐ忘れてしまったが、ハエが視界いっぱいに広がっていたような気がする。次の日もまた3時頃に飛び起きた。夢はまた忘れてしまったが、今度は拷問されたようなひどい恐怖感に襲われ、目が覚めてしばらくは肩が震え、あまりに怖かったのでそれからずっと電気をつけて起きていた。次の夜は泣きながら飛び起きて、自分の顔が涙でぐしょぐしょなのが漫画みたいだと思った。次は夢の中でずっと悲鳴を上げていた。それでいて妙に息苦しくて、叫びながら口をパクパクしていたら、現実で少し口が開いて目が覚めた。そんな状態がだいたい2週間近く続いて、私は高橋さんに相談した。もっと早く言えばいいのに、俺はてっきりテスト前だから無理な詰め込み勉強してんのかと。宿題を広げた机を前に腰掛け、彼が心配そうな視線を投げてくる。テスト前日なら徹夜するけど、1週間前から徹夜なんてしないよ。テスト前でも徹夜なんかしないと言ってほしかったんだけど、俺が出した課題を毎日きちんとこなして学校の授業を真面目に受けて、予習復習宿題さえやっておけばテスト勉強なんてする必要はないんだからな。テストってのは今までの総復習に過ぎないんだから、もっと突き詰めれば必要な公式を覚えて応用を解けるようになれば。長いお説教が終わった後、高橋さんは目を細めた。なんか罰当たりなことした、なんか罰当たりなことしなかったか。予想もしなかった言葉だ。え？全く心当たりないけど、神社もお寺もお正月くらいしか行かないし。高橋さんがしかめるようにして目を凝らす。目が悪いのだが、ギリギリメガネをかけなくてもいいレベルなので裸眼で頑張っているそうだ。でもこれ神様っぽいぞ。すげえ見えにくいし、その辺の霊じゃない。
神様？もしかしてうちの神棚にもお正月くらいしかお参りしないから。
我が家にはささやかな神棚があるのだが、手入れは母が毎日していて、私は全く手をつけていない。違う。でも神様ってのは神社でポロッと悪口言っただけでもたたるからな。なんかそういう些細なことしたんだ。
神様の悪口なんて。
あ、言ったのか。高橋さんがにやりとした。
あー、いや悪口じゃないけど心当たりが。
非常に言いにくいが、相談しておいて打ち明けないわけにもいかず白状した。その頃、私は友達数人と交換日記のような要領でノートに漫画を描いていたのだが、適当に考えたキャラの名前が日本神話に出てくるとある神様の名前とかぶっていたのだ。友達にそう教えてもらったが、かえって箔がついていいかもとそのまま使っていた。基本的にかっこいいキャラとしては扱ってはいたが、ノリツッコミの描写でそのキャラをうざいと書いたりもした。高橋さんはしばらくお腹を抱えて大爆笑していた。
なんだこれ、交換日記は聞いたことあるけど、今の子って交換で漫画描いたりすんの？これか、ひなが描いたの、これか。
某幼女向けアニメが好きな大学生にそこまで笑われる筋合いはないと思う。散々からかわれた後、しびれを切らして私は尋ねた。
それでこれどうすればいいの？ん？ん？ひょいっと消しゴムを渡される。これで神様の名前書いたとこ全部消して当たり障りない名前に書き換えな。あとは寝る前にごめんなさいしとけば十分。神社に持って行ったりしなくていいの？うん、平気平気。本当にたったそれだけで悪夢を見なくなった。以上、学園祭っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読みで、なんだ、684、イサム早いね。会社のトイレから配信おじさんと、まあ頑張って頑張ってダッシュですよね、頑張ってダッシュで帰りますよね、帰れるときに帰んないと。で、685、おっちゃん来たとこは久しぶりに生で聞けたと、はい、あざっす。で、686、お茶こんばんは、生配信聞くの初ですと、初リアタイ嬉しいと、はい、あざっす。はい、まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、687、カレー作ってたら配信始まってたと、雨の日の夕方に配信するなんて男前すぎるぜと。まあ、雨の日って言ってもね、その どこに住んでるかで全然違いますからね、雨のところもあればそうじゃないところもありますんでね、で、てか雨の日の夕方に配信するのが男前っていうのもよくわかんないですけど、何をもってあれなのかよくわかんないですけど。で、次が、宝石商の育て方っていう題名の話ですね。はい、行ってみましょう。少し肌寒い季節になった頃、宝石商の育て方って知ってる？家庭教師の授業中、高橋さんが妙なことを言い出した。知らない。商人の中でも特に宝石を専門に扱うやつを宝石商っていうのはわかるよな。宝石商は本物と偽物の宝石の見分けがつかなきゃいけない。だから商人が後継者を育てるときは、小さい頃から本物の宝石だけ見せて育てるんだ。そうして大きくなると偽物を見たときに、これは違うと一目でわかるようになる。へえ、面白い。偽物を見分けるにはまず本物を知れ。これはどの業界にでも言えそうだ。そうそう、今度の土日空いてる？空いてるけど何すんの？高橋さんがにっこり笑う。そういう顔をされると某男性アイドルによく似ていて、思わず何でも言うことを聞いてしまいそうになる。知り合いと車で出かけるんだけど、ひなも来る？が、この前痛い目に遭ったばかりだ。やめとく。心霊スポットだったら嫌だし。当たり。じゃあ土曜日の昼な。昼間なら大丈夫だろ。嫌だっつってんじゃん。知り合いさんと楽しんでおいでよ。俺あいつ嫌いなんだよね。二人っきりとかありえねえ。何の拷問だよ。高橋さんから笑顔が引っ込んでちょっと驚いたが、流されるわけにもいかない。なんで嫌いな人と出かけるの？断るか他の人誘えばいいじゃん。高橋さん友達多そうだし。ひながいい。この前プルプルしてて面白かったし。こっちは笑い事じゃなかったというのに。高橋さんはからかうように笑う。いつも助けてあげてるだろ。土曜日の昼過ぎ、お守りをカバンに忍ばせて渋々待っていると、知らない車が迎えに来た。 いつも高橋さんは車でうちに来るので、てっきり彼の車で行くのかと思っていたが違うらしい。運転手は高橋さんの知人遠藤さん、助手席に2人と同じ大学の山田さん、後部座席に高橋さんと私が乗った。遠藤さんはチャラくて筋肉質だけどモテそうな感じの男性で、山田さんは美人秘書というイメージがぴったり似合いそうなスタイル抜群のセクシー美女だった。4人で行くことになったんだねとこっそり聞くと、俺も聞いてなかった。俺と2人でなんておかしいと思ったけど、高橋さん、どうやら遠藤さんはオカルト好きの山田さんを口説くのが目的のようだが、万が一怖い目にあったら嫌なので高橋さんを強引に呼んだらしい。それで今日はどこ行くの？〇〇トンネル、心霊特集などでよく聞く場所だ。必ず心霊写真が撮れるらしいよ。今までに撮ったやつ見せてあげようかと山田さん。山田さん、俺とツーショットで心霊写真撮ろ。山田さん、家宝にするからと遠藤さん。いいね。メンバーの中では高橋さんだけがそこに行ったことがあるらしい。たまに遠藤さんが高橋さんに道を聞いたり、高橋さんが指した行き先の地図を見て山田さんがナビしたりして、だいたい1時間後くらいに到着した。参道につながる古びたトンネルがあり、左右には木が生い茂っていて、少し手前の歩道に緑の公衆電話ボックスが設置されている。車の交通量はかなり少ないようで、昼間なのに薄暗くカビ臭い雰囲気の場所だ。それじゃ歩いて中まで行ってみっか。高橋さんが行って車を降りる。一人だけ車に残っていようかとも考えたが、昼間だし思ったより怖くもないので私も続いた。直後、いた。遠藤さんが肩を押さえて顔をしかめる。大丈夫ですか？ああ、俺疲れやすいからさ、こういうとこ来るともう入る前から肩重くなったり頭痛くなったりするんだ。そんな体質なのによく来ましたね。ちょっと呆れていると遠藤さんが笑った。だって面白いじゃん。トンネル内では先頭が遠藤さんと山田さん、その後ろを私、そのまた後ろに少し遅れて高橋さんという順番で歩いた。テレビでたまに見るくらいであまり知らないのだが、もしかして今は使われていないトンネルなのだろうか。トンネルの中には明かりが一切なく、真っ暗というより真っ黒だ。かすかに見える出口からの光だけがうっすら不気味に差し込み、湧き水なのか雨水か残っていたのかわからない、得体の知れない液体が天井の一部から滴っている。そのせいか空気も少しひんやりしている。ドブのような匂いが漂っていて、軽く鼻を押さえた。怖い？追いついて隣に並んだ高橋さんが問う。意外と平気。昼間だとあんま怖くないね。以前友達と行ったカラオケのことを思い出しながら、周囲に人がいれば結構大丈夫かもなんて考えていた。じゃあまた今度昼間に心霊スポット行くか。絶対嫌。それとこれとは別である。不意に前方から二人分の悲鳴が響いた。遠藤さんが何かを指さして、山田さんはその背にしがみついている。どうした？高橋さんがゆっくり歩み寄ると、そこに変な黒い影が。確かに黒い影がいた。ランランと緑に光る二つの目で警戒するようにこちらを睨み、いつでも逃げ出せるように身構えている。なんていうか、猫だ。猫だよ。高橋さんが近づくと怖がって出口へ走って逃げていく。尻尾をボワボワに膨らませた黒猫でとても可愛かった。え、でも今確かにうめき声したよな。男ののぶとい声で私には聞こえなかったけど、もう出よう、怖い。二人が駆け足でトンネルを出る。私たちも後を追うと車の前でまた悲鳴が上がっていた。
窓、ボンネット、ミラーなど車の大部分に人の手形がつきまくっていたのだ。少しなら気のせいで済むが、こんなおびただしい量だと何も言えない。
すげえ、やっぱ本物だ、丸々トンネル。
引きつった顔で写メを撮る遠藤さん。トンネル内で撮った写メも心霊写真だったそうで、見せてもらったのだが、そっちの方はただの光の屈折にしか見えなかった。
さすがにこれは光の加減じゃないですか。
ここ見てみ、顔が映ってるじゃん。言われてみればギリギリそう見えなくもないような。コメントに困って高橋さんに渡すと、ちらっと見ただけで遠藤さんへ返した。
高橋、なんか俺頭と肩がすげえ寒いんだけど大丈夫かな。
高橋さんってそういうの詳しい人なの？遠藤さんの腕を掴んだまま山田さんが問う。
わざわざこんなところに連れてこなくても両思いなのでは。
ああ、こいつちょっと大学で有名なんだ。親戚が神社やってるんだって。山田さんも何かあったら言えばいいよ。俺に言ってもいいけど。
へえ、かっこいい。ひなたちゃんも霊感あるの？
私はただの付き添いなんで全然。
苦笑すると高橋さんが皮肉っぽく口元を歪めた。
言いふらさないでね。あと俺金取るから。
何回か相談した気がするが、私の相談料は家庭巨大に含まれているんだろうか。単に遠藤さんと関わりたくないから牽制として行っただけのような気もする。その後はレストランに寄って帰宅した。帰り道、私は眠り、高橋さんは PSP で遊んでいた。遠藤さんはトンネルの話をしていたら、急にコンビニ袋がフロントガラスにぶつかってきたと騒いでいた。後日、家庭教師の時間に高橋さんが聞く。
この前のトンネルどうだった？
昼間行ったからだと思うけど、テレビとかで有名な割にあまり怖くなかった。でも遠藤さんは大変そうだったね。
ああ、あれから3日間微熱が出たって大学休んでる。
へえ、霊感ある人は大変だね。
高橋さんが切れ長の瞳でじとりとこちらを見た。
なんで気づかないかな。
え？物言いたげな視線を送られて考えてみるが、何のことだかわからない。やがて盛大なため息とともに頭を撫でられた。
まあひなはいいよ、まだ厨房だし、あれに比べりゃ現実的だ。でも他人の話を鵜呑みにしやすいのはちょっと問題だから、そこは気をつけような。
意味がわからないんだけど。
あのな、この前行ったトンネルは心霊スポットなんかじゃない、普通のトンネルなんだ。霊なんかいなかった。
耳を疑った。
でも丸々トンネルは本当にヤバいってよく聞くよ。階段好きじゃない人も知ってるくらいだし。
この前行ったのは丸々トンネルの何個か手前にあった別のトンネル。どういう反応するか見てみたくて、わざと違う場所に誘導したんだ。
お前騙されやすいぞと高橋さん。
でも遠藤さんは肩が痛くなったり変な声聞いたりしたって何かいろいろ言ってたよ。それにさっき熱が出て学校休んでるって。
全部ただの思い込み。あいつは何でもかんでも心霊現象に結びつけすぎなんだよ。それは肩に霊障って肩が痛くなるやつもいるよ。でもこの前のはただの肩こり。だいたい普段からちょっと転んだくらいで幽霊幽霊言ってるやつなんだ。
言葉が出ない。霊感がある人を何人か知っているので、彼もきっと本当にそうなんだろうと思っていた。
じゃあ車についてた手形は？私も見たけど、来た時はあそこまでついてなかったよ。
ワックスでピカピカに磨かれていたはず。不機嫌そうに眉根を寄せていた彼がようやく笑った。
手形なんてさ、誰にでもつけられると思わないか？
まさか。 みんなが先にトンネル入った隙にパパーっとあのバカ自分の車汚されて大喜びでシャメ取ってやんの、笑えるだろ。
そういえばあの時高橋さんは少し遅れて入ってきたっけ。
笑えないよ。
いいじゃん、喜んでたし。
それよりと高橋さん、こちらを見つめる眼差しがなんだか怪しくてちょっとドキッとする。
宝石商の話覚えてるか。
覚えてるけど。
もし本物と偽物の区別がつかない宝石商がいたらどうなると思う。
店が潰れるかクビじゃない。
現実には結構偽ブランドのバッグや時計が出回っているらしいけど。
じゃあ宝石商じゃなくて霊能者だったら。
え、
本物と偽物の区別がつかない霊能者。
やっぱり売れなかったり倒産したり。
違う違うと高橋さんが笑う。ただの気概になるんだ。
以上、宝石商の育て方っていう題名の話でざした。で次は題名がクマ、カタカナでクマっていう題名の話ですね。行きましょう。
休日の昼間、家でゴロゴロとテレビを見ていたら、
高橋さんってたまにすごいクマ作ってるけど何か夜遊びでもしてるの？
母にそんなこと言われて驚いた。
え、クマなんてあったっけ？
母があんぐりと口を開ける。
信じられない、あんた毎週2回も会ってるくせに。
そんなしげしげ見ないから。
綺麗な顔だとは思うけれど、
人見知りのせいか私は人の目を見て話すのが苦手だ。目が合ったままだと緊張してしまってすぐそらす、あるいは相手が目をそらしている間にちらっと顔を見る。この悪癖は学校の教師やさやさんに散々注意されているので、さすがに自分でもまずいと思い、最近ようやく会話中に何回か目を合わせられるようになってきたところだ。
バイト掛け持ちしてるとか大学が忙しいんじゃない？
ああ、それはありそう。高橋さんは髪を染めていないし、口を開かなければ真面目そうに見える。性格も器用というか、世渡り上手なタイプだ。
そのおかげもあって、母はそれだけで納得したようだった。
今度クマがあるか見てみようと思っていたのに、いつの間にかすっかり忘れて冬を迎えた頃、高橋さんが2週間も家庭教師を休んだ。インフルエンザが長引いているらしい。家庭教師の会社から代理の教師を提案されたが、時期に治るだろうし、まだ受験までだいぶ時間もあるのでと丁重に辞退した。彼以外の家庭教師なんて考えられない。部屋で一人勉強していたら寂しくなってメールを送ってみた。
大丈夫？お見舞いに行こうか？
少し前にインフルエンザの予防接種を受けたし、多分うつらないだろう。返信メールには住所と最寄り駅だけが書かれていた。
恋ということだろうか。
じゃあちょうど明日休みだから明日の昼ごろ行くよ。何か欲しいものある？
ビワゼリーと珍しく短い返信があった。
そこは高そうなマンションだった。駅からも近くて清潔そうで、将来一人暮らしするならこういうところがいいななんて考えながら玄関に近づくと、ドブと排泄物が混ざったような異臭が鼻をついた。
生ゴミか動物の死体でもあるのかと思った。でもそれらしいものは見当たらない。今たまたまゴミがないだけで、普段は玄関をゴミ捨て場にしているのかと疑いたくなる匂いだった。綺麗なところなのにもったいない。オートロックを解除してもらってガラス張りの玄関に入り、エレベーターへ乗り込む。新しくはないが清潔なその密室で、10階のボタンを押す直前、無意識に背後を振り返った。誰かが後ろにいたと思ったのだが、別に誰も乗っていない。影で黒く染まったガラスが鏡と化し、私の後ろ姿だけが映っている。気を取り直してボタンを押した。部屋の前でインターホンを鳴らすと、フラフラの高橋さんが出てきた。
よ、いらっしゃい。
額に冷えピタを貼ってはいるが、それがなくても一目で病人だとわかる。
高橋さん、病院行った？顔が青色通り越して緑がかってキモいんだけど。
キモい？3日寝てないからな。
ショックを受けたらしく、壁にかかった鏡を覗き込む。
インフルエンザかかってる時に3日徹夜とか、死亡フラグにも程があると思うよ。
そうなんだけどな、不眠症なんだ。
小さく苦笑した横顔をつい凝視してしまった。いつもは処方してもらった睡眠薬を飲んで寝ているが、たまに薬が切れた時などはこうやって寝不足になり、どんなに疲れていても眠れないのだと彼は言う。薬をもらいに行かなければと思っていた矢先にインフルエンザにかかり、しばらくはインフルエンザ用の薬で眠れていたのだが、それも切れてしまった。
じゃあまた病院行って薬もらいに行かなきゃダメじゃん。
勧められるままクッションに座り、買ってきたビワゼリーや栄養ドリンクなどを渡す。部屋の中は割と片付いていて、セント君クッションなど寝た系グッズがポツポツ置かれている。早速ゼリーを口にしながら高橋さんがつぶやいた。
めんどくさくなってな、だから今日ひなが来てくれて助かった。
市販の風邪薬で眠くなるやつ買ってこようか。
いるだけでいいよ、誰かいれば眠れる。
わかった。
その言葉通り、高橋さんはゼリーを食べ終えると床で眠ってしまった。目の下には濃いクマが浮かんでいるし、少し痩せたような気がする。いつも笑っているから人生楽しくて仕方ないのかと思っていたけれど、そうでもないようだ。彼に毛布をかけて冷えピタを取り替えて部屋を換気して、それでやることがなくなってしまった。お見舞いの品を渡してすぐ帰るつもりだったけれど、人がいた方が眠れるというのならもう少し長居した方がいいんだろうか。迷った挙句に台所を借りて、おかゆとゼリーを作ってみた。味見をして、もう少し料理の勉強をしておくんだったと軽く後悔したが、まあ食べられなくはないし、ゼリーは普通の味だから OK ということにしておこう。外はまだ明るかったので、あとは部屋の本棚にあった漫画を読んでいた。夕方が近づいてきた頃、ちょうど玄関の方だろうか、ドーンと窓の外で重たいものが落ちた音がした。なんだろうと顔を上げ、ついでにそろそろ帰ろうと立ち上がったとき、急に体が引きつった。動かそうとすると激痛が走る。足が小村帰りになったときみたいに全身が引きつって息苦しい。痙攣？それともこれが金縛りってやつだろうか。立ったままなるっておかしくない？なんで？背中に氷が張り付いたみたいに寒くて、だらだら嫌な汗が出る。スルッと音がした。スカートを引きずるみたいな絹ずれの音。それが背後から聞こえてだんだん近づいてくる。高橋さんは目の前で眠っている。部屋には他に誰もいないはずだ。靴もなかったし、一人暮らしだと言っていたし、それにこんな風にハーハー言いながら近づいてくる人なんて、生きた人間でも嫌すぎる。
高橋さん、なんとかして
と助けを求めようとするが、声が出ない。口は動くのに声がかすれて全く音が出なかった。 だんだん息苦しくなってくる。ポタポタっと液体が滴る音がした。
触んな。
不意に高橋さんが低くうなった。悪夢から覚めたように唐突に息ができるようになる。やっと体が動いて、私はしばらくゼーハーゼーハーと深呼吸を繰り返した。室内には私たち以外誰もいない。液体が落ちたあたりの床を調べても濡れた形跡は見当たらなかった。息を整えて振り返ると、高橋さんはすでに身を起こし上着を羽織っていた。
送ってく。
いいよ病人だし。っていうか今の。
平気平気、寝たら調子良くなった。熱も下がったし。
確かに顔色はだいぶマシになった。だがまだまだ安静にしていた方がいい。
こっちこそ大丈夫だって。
じゃあ玄関まで。
二度目に通った玄関は血の匂いがした。味がしてきそうなほど甘ったるい鉄の匂い。あたりに匂いの元はない。通行人も気にしていないようだった。
絶対振り返るなよ。少し寄り道して帰れ。
そう言って高橋さんに背中を押される。とっさに振り返りそうになってそのまま小走りになった。
うん、じゃあまた。
あそこは幽霊マンションかもしれないと帰りの電車で揺られながら考えた。高橋さんの部屋もおかしかったが、よく考えるとエレベーターで気づくべきだった。振り返ってガラスを見たなら、ガラスに映った自分と目が合わなければおかしい。どうして自分の後頭部が映っていたのか。ぞっとおかんが走って軽く首を振った。これ以上考えるのはよそう。あそこにはもう行かない。それでいい。駅まで眠ろうと座席で目を閉じていたら、近くにいた私服の女子高生が、
なんか血の匂いしない
とひそひそ話を始めた。高橋さんの言葉が脳裏に浮かぶ。普通暗くなる前にまっすぐ帰れと言わないか。以前もあまり夜道を歩くなと忠告してくれた。なのにどうして今日は寄り道して帰れと言ったのか。振り返ったらどうなるのか。血の匂いの源が私についてきているから、それをどこかで巻いてから帰れということ。進行方向とは違う車窓の外を目で追いそうになってとっさにうつむく。いたたまれなくなって車両を移り、駅からは本屋に寄って帰った。その次の週、高橋さんが家庭教師に復帰した。クマは消えているし血色もいい。
治ったんだ、よかったね。
ああこの前はありがとう。ゼリー美味しかった。
お粥の味については聞かないでおこう。お礼にもらったミスドのドーナツを机の前でかじっていたら、この前の説明をしてくれた。
あのマンションは半年に一度くらい飛び降り自殺が起こるらしい。今まで5人くらい飛び降りたのだが、みんななぜか10階の渡り廊下から玄関の前へ落ちていくのだそうだ。
怪奇現象に遭う人も多く、窓の外で誰かが飛び降りたのを目撃して慌てて下を覗くと誰もいなかったり、エレベーターの中でミンチみたいに潰れた肉塊を見たり、部屋で金縛りにあったりするので空室も多い。そんなわけで家賃が安いので住んでいるらしい。特に高橋さんの部屋は去年飛び降りた人が住んでいた部屋で、クローゼットから骨や脳みそがはみ出た女が出てきたり、勝手にシャワーから水が出たり、夜中に首を絞められたりする。普段はそういう悪さをしないように抑え込めるので時間をかけて浄化していたが、この前は高橋さんが弱っていたので出てきてしまったのだそうだ。
行くんじゃなかった？
高橋さんが笑う。
また来いよ、もう部屋には出ないから。
成仏したの？
いや、ムカついたから消した。だから他のはともかく俺の部屋にはもう出ない。
他の場所には出るの？玄関とか。
出るよ。
じゃあ行かない。
言うと高橋さんが不服そうな顔をした。
友達みんなそう言うんだよな。
引っ越せばいいのに。
以上、クマっていう題名の話でございました。で、3つ読んでこんなもんか。で、次読めば1時間ぐらいになるのかな。はい。で、次がね、首吊り。首吊りっていう題名の話ですね。はい。はい。じゃあ、これをラストにしますかね。首吊り。高橋さんが変になった。毎週のように遊びに誘ってくる。買い物とかカラオケとかオカルトと関係ないところだからそれはいいけど、さりげなく可愛いとか言ってくる。以前は手に触れるのも躊躇して気を使っている節があったのに、軽めのスキンシップが増えた。気のせいか、たまに女を見るような熱っぽい目でこちらを見つめている。とどめはこの前の家庭教師の日。いつも通り私の部屋でおやつにシュークリームを食べていたら、カスタードがはみ出て左手がベタベタになってしまった。人前で舐めるのはお行儀が悪いかなと思ったので手を洗いに行こうとしたら、高橋さんに笑って手を取られた。手ベタベタじゃん。くすぐったいしびれのような感覚とともに、熱くて湿ったものが手のひらを何度かなぞる。一言で言うと、犬みたいにペロペロ舐められた。もう石化状態というか思考停止状態というか、声も出せずにいたら、高橋さんが怖く的な目でこちらをまっすぐ見つめたまま、私の指先にチュッと口づけた。うぎゃーって叫ばなかった自分を褒めてあげたい。膝すぎて臭すぎて鳥肌が立つ。同時になぜか心臓がキューッと締め付けられた。次のカテキョの日どうすればいいと思う？後日、人気のない学校の裏庭で友達のあかりとさやに小声で相談しながら、私は軽くうつむいた。あかりがうっとりとした表情で目を輝かせる。ひなちゃんが嫌か嫌じゃないかが大事だと思うんだけど。さやは対照的に顔を引きつらせた。ありえない、教え子に手出すって最低じゃん、クビにしなよ。さやだって大学生の彼氏がいるくせに。あかりがからかうように告げる。年のことは言ってないでしょう。光一さんは紳士だし、そんな変なことはしない。クビにはしたくないな。高橋さんの授業も階段も好きだし、普通にこのままの関係でいたいっていうか、スキンシップ過剰なだけかもしれないし。つぶやくと二人はまた対照的な顔をした。もう少し様子見てみれば、やばいと思ったらいつでもクビにできるでしょ、とあかり。その言葉でちょっと気分が軽くなった。そうだね、そうする。さやがじっとりと睨んでくる。日向、隣のクラスの遠藤くん好きって言ってなかった？うん、そうだけど、遠藤くん最近林さんと付き合い始めたんだって。だからもういいかなって。ほとんど話したこともなかったし。軽く笑って言うと、なぜか盛大にため息をつかれた。そういえば、とあかりが言う。私も相談があるんだ。家族でドライブに出かけた帰り道、すっかり日も落ちて暗くなり、一日の疲れが出て、あかりは後部座席で眠っていた。家まであと少しというところ、突然車の窓にバンと何かがぶつかる音がして目が覚めた。父が鳥でも跳ねたのかと思ったけれど、父は平然と車を運転しているし、助手席の母も音に気づいていないような顔で前を見ている。気のせいだったのかなと、またうとうとした時、明かりの真横、後部座席の窓から何かを叩きつけるような激しい音がバンバンバンバンと連続で響く。真っ暗な窓の外に首にロープを巻きつけた腐った男がいて、後部座席の窓を激しく両手で叩き続けていた。全身が緑がかっていて、口からはだらりと長い舌をはみ出し、首が異様に伸びている。
体にはびっしりとウジが湧いていた。停車中も走行中もそれはずっと張り付いたようについてきて、今も近くの木の陰にいるという。ずっと明かりについてきているのだ。
どうしたらいいと思う？
彼女は困ったように笑う。
トワさんに相談してみたら、あの子こういうの得意でしょ。
トワさんはクラスで評判の霊感少女だ。さやの言葉に明かりは頬杖をつく。
トワさん苦手。ひなちゃん、
なんとなく目をそらしていたら、明かりがしゃがみ込んで可愛く視線を合わせてきた。
高橋さんに相談してくれないかな。
お礼に何してくれる？次の家庭教師の日、ニヤニヤしながら高橋さんが言った。
結構さ、そういう相談は多いんだ。オカルトで飯食ってくつもりはないけど、無償で引き受けてたらこっちの身が持たない。どうしても引き受けるものと断るものの基準をつからざるを得ないんだよ。なぜかっていうと、そういう相談事を持ってくるやつは大抵霊媒体質で、払っても払っても霊を拾ってきたりする。俺が一生守ってあげるわけにはいかないだろ。嫌だし、拾わないように気をつけるとか、自分で払えるようになるとか、その人自身が何とかするのが一番いいんだよ。 お金はあんまり持ってない。
金はいらないけど、代わりに何かしてくれるなら引き受けてもいいよ。例えば俺の家に遊びに来るとか。
え？
ぎしりと錆びたロボットみたいに体が硬直する。この前は知らなかったが、姉情報によると、一人暮らしの男の部屋に行くというのは、やらしいことされても文句言えない的な意味があったりするらしい。まさかそういう意味で誘われているのか。いやまさか勘違いだろう。友達と違って私はモテないし、まだ中学生だし、そんなの早すぎる。
出るからやだ。
部屋には出ないよ。椅子に座ったまま高橋さんが軽く身を乗り出す。
マンション全部どこにでも出ないならいいけど。
それはちょっと無理かな。バッチリ霊道通ってるし、だいたい霊なんて全く出ないところの方が珍しい。
また行きたくない要素が増えた。
ま、嫌ならいいよ。高橋さんが私の髪を撫でてテキストの採点を再開した。その横顔を見ながら少し考えて答えた。
いいよ、行くよ。
やらしいことされる覚悟を決めたわけじゃない。彼の目の下にクマが浮かんでいたからだ。変なことしたら噛みついてやる。学校帰り、通学路の途中のファミレスで私たち4人は落ち合った。セーラー服のままこういうところに入るのはちょっと緊張する。
かっこいいじゃん。
面白がるように明かりがささやき、
腹黒そう。
さやは鋭い視線を注いでいる。さやの好みはがっしりした男らしい人。平たく言えばマッチョなので、高橋さんとは真逆だが、何も敵視しなくてもいいと思う。
ロリハーレムだな。
なんだと。高橋さんはなんかゼリー系のデザートを食べていた。ゼリーばっかり食べて飽きないんだろうか、この人は。一同が注文を済ませて店員さんが下がった後、おもむろに高橋さんが口を開く。
あかりちゃんさ、お父さんにこのこと話した？
え、うん、うちのお父さんこういうの信じないから。
俺に言われたっていうのは伏せてほしいんだけど、聞いてみな。顎にほくろがある30歳くらいの T シャツ姿の男のことを何か知らないかって。
すごい、本当に見えるんだ。
喜ぶあかり。さやはあからさまに渋い顔をしている。
あかりのお父さんが何かしたって言うんですか？
高橋さんがクスッと笑った。
そうは言ってない。お父さんがうちに連れて帰ってきたものだけど、あかりちゃんのそばが居心地よくってくっついてるんだろ。これは今日俺が持って帰るから、もうあかりちゃんのところには出ない。それでいい？
彼はあかりと私の方を見る。ケーキに夢中になりかけていたのがバレたのだろうか。
ありがとうございます。
二人でうなずくと高橋さんがこの前のような話をした。やたら長くて丁寧な説明だったが、要約すると今後は自分で何とかしなさいということ。明かりは霊を引き寄せやすい体質で、おそらくそれは治らないらしい。今回の霊はそんなに厄介なものではないし、徹底的に無視するだけでいつの間にかいなくなるものもいるから、そうしろ。今回は特別にお金は取らないが、霊能者なんてものに頼めば法外なお金を請求されたり、むやみに脅されたり、逆に変な霊をつけられたりすることもあるとか、その他もろもろ。あんまり長いので私は途中から聞いていなかった。ちなみにファミレスの代金は全員分高橋さんがおごってくれた。高橋さんと別れてからげっそり疲れたような顔つきでさやが言う。
そんな悪い人でもないかもね、あの人。
うん、怒られちゃった。同じような表情で明かりがうなだれる。当事者だけあって、あの長い話を上の空で聞くわけにもいかず、全部真面目に聞いて疲れたのだろう。私も家庭教師の時たまに同じ目に遭う。
幽霊いなくなった？
話題を変えようと思って問うと、明かりがにっこり微笑んだ。
うん、ありがとう。
後日、明かりの父はデパートの設備管理の仕事をしているのだが、そのデパートのトイレで首吊りがあったのだと教えてくれた。発見し、遺体をロープから下ろしたのは明かりの父で、首を吊ったのは32歳の男。顎にほくろがあり、汚れた T シャツを着ていたという。その週の土曜日、お守りと防犯ブザーをカバンに入れて高橋さんのマンションを訪れた。ちなみに今日の玄関はゲロの匂い。怖くて上は見れなかった。そしてエレベーターの後ろガラスも見れなかった。乗ってから気づいたけれど、もし次があればエレベーターまで迎えに来てもらおう。さりげなく天井にお札が貼ってあるのが怖すぎる。
よく来たな。約束だから。
上機嫌の高橋さんに促されて奥へ入る。部屋にはプレイステーション3が設置されていた。そばにはソフトが何本か転がっており、 DS や DVD もある。
好きなので遊んでいいよ、俺は寝る。なんだ、やっぱり勘違いだったんだ。彼はただ睡眠不足を解消したいだけだった。
恥ずかしいようなほっとしたような複雑な心境で胸をなで下ろす。
また薬切れたの？
いや、わざと飲んでない。少しずつ薬なしでも眠れるようにしていこうと思って慣らしてるんだ。
それは偉いと思うけど、それで寝不足で困ってたら意味なくない？
やばいと思ったら飲んでるよ。家で作ってきた桃とリンゴのゼリーを渡すと喜んで食べ始めた。
高橋さんって偏った食生活してそう。
心外だな。俺は料理うまいよ。あんまり作らないけど、作るときは結構本格的にやるし、今度作ってやるよ。
ふーん。誰か人がいれば眠れるんなら、家族と同居すれば困らないんじゃないかなとふと思う。でもそれは言ってはいけないような気もした。
なんで眠れないの？高橋さんがスプーンを置いてこちらへ寄ってくる。
寝たら殺されるような気がするから。
息がかかりそうなくらい顔が近くてドキリとする。高橋さんはふっと笑って、私の膝で眠ってしまった。以上、首吊りっていう題名の話でございました。はい、これで1時間
これで1時間ぐらい、まあ1時間弱ですね。来ましたね。はい、
4話ぐらいですね。まあ1つ15分ぐらいなんですね、1つね。はい、なんか本当に前回も言ったけど、本当にただ少女漫画みたいなもう感じを読んでる
少女漫画を読んだことないけど、あのイメージする少女漫画、な感じ、がしますね、これ読んでると、はい、というわけでジータレス読み、688舐めるとかないわと、うん、中学生だしね、てか関係ないけどね、中学生とか関係なしで、関係なしで別にあのそういう行為がもうおかしいけどね、で689、高橋って名前のやつはロリコンが多いなと。そうなんですかね、それはそれは随分、よくわかんないですけど。で690、おっちゃんコント、はい、こんばんはです、こんばんはです、ですけど終わりますはい、1時間、はい、やったんで。そうこれでな、ネットのこう回線のあのこのなんつうのこうスピードがね、こうそんなにこう遅くなければ、あのこのままっていうか、プレステ4の配信の方もやりたいなと思うんですけど、多分ダメなんだよな、多分な、うん、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あら、ちょっと待って、まだジータあった。691、下痢が止まらない、何の呪いだと。うん、それ呪いじゃないね、なんか変なもん食ったね、うん。で、692、陸についての質問なんですが、例えば書籍の短編を書き起こして陸することは可能ですか、やはりネットに上がっているものの方がいいんでしょうかと。書籍の短編を書き起こす、とてつもないまた長さになるんですかね、そもそもこの家庭教会談というのがあのいつ読み終えるのか分かんないぐらい長いんでね、今あの前回3、3つ読んで、今回4読んで、まあ、7まで行ったわけですけど、これ32までありますんで、あるそうなので、これ32分の7って書いてあるんで、だからこの感じでいくと1回配信で4でしょ、4ぐらい読むってことになると、うん、半年とか半年言い過ぎか、半年言い過ぎですけど、うん、まあ3ヶ月ぐらい先ぐらいまではこれや読んでんですかね、わかりません。まあ、途中で別に違うの読むっていうのも普通にあり得るんで、書籍の短編を書き起こして陸することは可能ですか、か長さにもよりますかね、短編といっても相当長かったりすると あまり自分もらっても読まないかもしれないですけど、うん、そう長さにもよるんじゃないですかね昔なら多分そこそこな長さでもあの読んでたかもしれないですけどね、今もう、まあしかも書籍の短編だから、 あんまりよろしくないような気はするけどね、今更ですけどね、こんだけ読んどいて、うん、ですかね、はい、まあいいですけどね、どっちでも、でも読まなくても怒んないでっていう感じですね、自分もあのこれ別に仕事じゃないんでね、趣味なんで、だからあくまでもリクエストはリクエストで、リクエストを全て受けるわけではないので、はい、その辺をこうご理解した上でやってあのこう送っていただけるのならば、それはそれでっていう感じですね、はい、だからなんだこいつリクしたのに読まねえじゃねえかって思って言われても困るんですよね、そういう時もあるっていう、うん、なるべく読もうとは確かに思えますけどね、リクいただいてるっていうのはありがたいことですから、はい、で、693、おっちゃん次のゲーム配信はいつと、うん、別にあのなんだろう、 YouTube でそのまんまこうライブ配信をするとそこそこのこうスピードが出てないとですね落ちるんですよ、でそれが嫌で、そうじゃなければ別に多分俺毎日やってると思うんですけど変な話、あの ゲームその今プレスト4で別のゲームやってるんですけど、あのそっちは比較的かなりの頻度でやってますんで、あのぼちぼちね、その長さはその毎日その別に何時間もこう やれなかったりするからあれだけど、比較的触ってるんでね、でだからちょっとわかんないですけど、うん、その
速度的にいい時だから、できればっていうか早く帰ってくれば、比較的まだそんなに干渉しないでそこそこスピードが出るのかなっていう感じはするんですけどね。そう、土日のこう昼ぐらいにやその昼夕方ぐらいにやってる時は全然落ちないんで、だからこの前もそこそこな時間やってたんですけど、夕方ぐらいまで、ああいう時だと大丈夫なんですよね、なのでそんな感じですね。そう、落ちなきゃいいのよ、落ちなきゃ普通にやるのよ、この後でも、飯食った後とかでもいいんだけど、はい。で、694お疲れと、はい、あざっす。で、695分かりましたと、なるべくサクッと読めそうなものを選んでリクしてみますと、読むか読まないかは判断委ねますので、ほいさ、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんだましというのと、あとはすぐにアップされるのかは分かんないんですけど、YouTube の方にもこう朗読部分だけ抜き取ったやつをこうアップしてくださって、いただいてるんで、今 何本アップされてるのか分かんないですけど、1700本、2000本分かんない、なんかいっぱい、はい、いっぱいアップされてるので、もしよかったらそれを聞いていただけたら、それもそれでありがたいということで、はい、な感じで、じゃあこの辺で終わりにしましょう。じゃあお疲れさまでした、ありがとうございました。ではこの辺で、ほいじゃあ、バイバイ。